集27番、
こちら結婚式に前田牧師が作ってくれた賛美です。
虹の夢をつかもう賛美します。
いつだって君のことを思っている、そんな温かい愛に触れたいなら、心を開いて受け止めて、チャンス君の前に、どんなに暗い闇の中でも光を灯せばきっと見えるはず。いつか君が胸に描いた夢を諦めないで、どんな時も信じ続けて、虹の夢をつかもう。本当に大切なものはきっと目には見えないから、本当に大切なものはいつまでも変わらないもの、自分の力で頑張らなくていい、心の叫びはきっと届くはず。いつか君が胸に描いた夢を諦めないで、どんな時も信じ続けて、虹の夢をつかもう。君が胸に描いた夢を諦めないで、どんな時も信じ続けて、虹の夢をつかもう、虹の夢をつかもう。
私があなた方と共にいると、このように主ははっきりと約束の言葉を持ってあなた方の歩みを導いておられると主は語られます。あなた方の歩み、あなた方の歩みを導く主よさえ目を離すことなく、あなた方は言葉を求め、主から与えた言葉を握り進んでいきなさいと主は語られます。これからの働きにおいて豊かな注ぎかけの上に多くの御業が表されていく中で、あなた方自身を通して私は表す御業があると主は語られます。それあなた方は聖霊の御霊に満たしと注ぎかけの中に主に従って歩んできなさいと主は語られます。
確かに主の十字架、群れ全体の歩みが本格的な宣教の歩みに入ったと主は仰せられます。その中においてこの大宣教命令は豊かに成就していくと主は仰せられます。それにあなた方は召された者、選ばれた者はさらにこの主の御心に従い、この教会にとどまりながらさらにこれを踏み出して出ていきなさいと主は仰せられます。
すべての解決は主にあり、すべての備えは主にあると主は語られます。それはあなた方は言ってと語られているように、使わされるうち、またあなた方が唇を開き、賛美をなし、感謝をなすへと導かれていきなさいと主は語られます。私は最善をもってあなた方を導き、あなた方に霊的実際的備えをも備えて与えていこうと主は語られます。あなた方を使わすとき、私はあなた方一人にはしていないことを常に覚えていきなさいと主は語られます。豊かな主の御心、また豊かな主のこの愛を受け続けていきなさいと主は語られます。
たとえ不可能だとして思ったとしても、しかし主の御心であなた方が従っていくならば、それはこの開かれてくると主は仰せられます。それにさらにあなた方はこの主のこの主の導きに従い、さらにこの踏み出し出ていきなさいと主は仰せられます。さらに私はあなた方の信仰の踏み出しを喜ぼうと主は仰せられます。
それでは後の雨を賛美してまいりましょう。 葉様、賛美の時をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。生産の時、献金の時を感謝いたします。これからの御言葉においても神様真に神の御言葉を求め、十字架の陰にあってへりくだり取り次ぎ、また受け取ることができるように助け導いてください。主がここに御霊に豊かにしておられることを感謝し、イエスの御名を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りくださいませ。お願いいたします。おはようございます。感謝します。今日18日ですね。手術第2礼拝ということで始めさせていただきます。多くのね、新しい方針が入ったりとかで、本当に御心の時っていうのはね、妨げもあるっていうのは、私ね、御心であるかどうかを見分けるのに一つはすごい臨在、それとね、牧師がこの針を言ったアタックって言われたんですね。ですから本当に感謝していきますよ。で、今日ですね、今日は森牧師は、和歌山教会と西宮、教会のご奉仕で、そちらの方に使わされておられますので、このものが代わって取り継がせていただきます。夜カリスマ礼拝は、森牧師がこちら導かれますので、ぜひともまたお集まりくださるようにお願いいたします。それでですね、ザンビアチームが昨日無事に帰ってこられました。なんと乗り継ぎが2回あるからもう33時間。のすごいですね。だからこういうことなんですね。日本出ますね。日本を出て、それでシンガポールで、ここでまずトランジットですね。そしてそれからここでヨハネスブルク、南アフリカですね、ヨハネス。そしてここからザンビア、ルサカに入るという、こういう日程だったんですね。それで日本を立たれて、まず最初にまずシンガポールに、それでシンガポールでトランジットの時間、かなりの待ち時間があったので、チームの方が空港を出て地下鉄に、すごいですね、地下鉄のブンと地下鉄、地球の歩き方を読みながら、地下鉄で国会議事堂、シンガポールの国会議事堂前ですね、国会議事堂ということで礼拝ですね、ここで礼拝と、そして予言、そして神の言葉を送って、でなんと国会議事堂の前にチーム4名の方が立たれた時に、国会議事堂の警備員の方が出てこられたのでね、あ、もっと離れなさいとか向こう行きなさいとか言われるのかなと思ったら、もっと中入りなさいということがあって、本当にね、神様の守りと神様の祝福と御心となす時のね、神様の力強い働きということを見て、本当にチームも私たちも主を褒めたたえました。それでまさしくここでね、礼拝をなし、予言をし、神の言葉を置くことを通して、神の働きが、シンガポールにおける神の働きが、いよいよ主の十字架としてスタートいたしました。そしてシンガポールからヨハネスブルクに乗り換えて、ここではね、トランジット時間が少なかったんで、そのままルサカの方に、ザンビアですね、入られました。で、ザンビアでは、主の十字架クリスチャンセンターのザンビア教会のジャスパー牧師ですね。ジャスパー牧師、それから奥様の王子宣教師、ですね、が、お迎えしてくださって、早速集会が持たれたんですね。で、まずルサカ、首都なんですね。ルサカで集会が持たれて、で、ルサカでの集会っていうのは、主の十字架のザンビア教会の教会員の方と、30人ぐらい集められたということなんですね。かなり教会員の方と、それからジャスパー牧師のお知り合いの方、知人の方々、クリスチャンの方々がお集まりくださって、30人で本当に祝福された集会からスタートしました。そしてザンビアの特別賛美、ザンビアのね、賛美の方ですね、特別賛美をされて、それで、こちらからでは間近な牧師が救いの証しをなさってということ でメッセージが取り継がれてということです。それ翌日の予定が、まず個人はルサカからかなり離れたところにあるんですけども、カゼンガっていうんですかね、カゼンガの方に行って個人を午前中、 視察という、まあ、個人の必要なことをいろいろと見てこられたんですね。で今回チームが行くことが決まったときに多く宣教師の方からリクエストがありましてね、日本語の聖書とこのトラクトですね、このトラクトを持ってきてくださいということだったんですね。で日本語でどうなさるのかなと思いましたら、ザンビア在住の日本人の方に聖書とこれとお配りしたいということでこのリクエストがあったんですね。それから個人の方としてはね、ピアニカとかね、いろんな電話機もありましたけど、何にするんでしょうって言ったけど、電話機とか、なんかすっごい大荷物で、で、成田の時に、重たくって、超過料金取られると思ったら、スルーでパスしまして、本当に、それ荷物も感謝のことに紛失することなく、全部届いたり、全部守りがありました。それで、翌日ですね、個人、カゼンガですか、個人に行きまして、それで、今回のチームに、大阪教会の今井翔子姉妹が、加わっておられるんですけど、5年前にも、ザンビア行かれたということで、5年ぶりに子どもさんたちと会って成長しているので、すごい喜んでね、ハグして喜んでる写真が見ることができました。そして午後がですね、待ってくださいね、間違ってあれです、午後がですね、それでね、今回雲にじもなんだか欲しいということで雲にじも持っていかれたということなんですけどね、午後がですね、午後にあれどこ行ったっけ、ごめんなさい、ここでしたね、はい、午後が賛美大会のザンビア予選ですね、アフリカ初の首脳白馬大会賛美予選、何チームが出たのか聞きたいし、聞きたいですね。何語かなと思うんですけど、英語じゃないと思うんですけどね、聞きたいなと思いました。それから夜に聖会が持たれまして、でその聖会の時にメッセージ取り継がれて、パルク氏のメッセージを取り継がれてきました。そして佐藤姉妹が証しをされたりとか、でチームも特別賛美、輝く光の中をされたりとかで、働きが豊かに祝福されて用いられていきました。それでですね、その後ですね、今度はですね、大きな川があるんだそうですね、アマゾン川を見たいっていうふうにパロロシアおっしゃってたんですから、よっぽど大きいんだと思うんですけど、ザンベル川かな、この川のところに行って賛美をしましょうということで、礼拝ですね、いわゆるそれをしましょうということで、よく出発いたしました。それでおよそ多分片道4時間ぐらいの日程で行程であろうということがあったんですけど、道なき道、もうなんだかわかんないけど、行って、もう歩いて行って、気がついた時には、まだまだ着かないので、3時間も走ってたっていうことは、ガソリンがだいぶなくなってたんだと思うんですけどね。で、とりあえずともかく、ここに着きまして、礼拝をし、そして、予言をして、そして、神の言葉を置いて、ここでの、神の導きを成してこられたんですね。そしてこのザンベル、ここからの帰りがですね、なんとすごいことにですね、ガソリンがなくなったんですね。ね、それガソリンっていうのがなんか向こうの言葉ではベドロというんだそうなんですけど、ペドロじゃん、ベドロで、ジャスパーさんが全然おもそかにとおっしゃるから全然慌てなかったんですよね。ベドロフィニッシュということで、ガソリンないから車動かないということだったんですね。それで車、ガソリンないと車動きませんからどうしようかってことになって、でそこからタクシーで45分間片道45分間往復で1時間半ぐらい、そこ行ってガソリンを買ってこようということになったん で車結構通るらしいんですね、タクシーなんかも。それでも夕方になってきたので、そこでずっと待ってるのは危険でもあるし、時間かかりすぎるということで、次の作戦1、通る車を止めて、みんなやってましたね、塩子佐藤さんなんかもこうやってやってましたけどね、それを見ながらみんなニヤニヤ笑ってたっていうのを現地の人も映ってましたけども、車止めてガソリン少しずつ分けていただいて、そのガソリンを食べて入れてですね、そしてその近くの15分ぐらいのところにかな、個人でガソリン売ってる人っていう、そういう人がいるっていうことで情報を聞いてそこ行ったんですね。でもなんせ向こうはね、ディーゼル車が多いんですって、だからなかなかガソリンも集まらなかったらしいんですけど、守られて集まりました。それでそこでガソリンを入れてどうにか帰ってきて、本当に感謝、9時間半かかったそうですね、帰りね、本当に感謝しました。そしてその後ですね、ザンビアでの働きを神様導いてくださって、 無事に出発できまして、それで今度ルサカからヨハネスブルグに帰って、ここで時間があったので、南アフリカですね、ヨハネスブルグって言って、でここがまた世界で最も危険な国の一つなんだそうなんですね。アパルトヘイトの人種解放の地なんですけど、ここで時間があったので、ここで空港で旅行者を探しまして、御国の旅行者ということで旅行者を探しまして、その旅行者の方が車と運転手つけてくださって、案内してくださって、南アフリカがのこの、ヨハネスブルクの街ですね、がこう一望できる非常にも最適っていう場所を連れてってくださって、そこで礼拝して予言をして神の言葉を置いて、そしてここで南アフリカのこの働きが、主の十字架としての働きが本格、いよいよスタートしたということを見て、そしてここからシンガポール、そして成田へと帰ってこられました。で今日は皆さん昨日の夕方に帰ってこられて、今日は早速に礼拝で証なりまた聞かせていただけていると思うので、これからのいろんな証にも期待していきたいと思っています。ですから働きがね、シンガポールとヨハネス南アフリカにおいて主の十字架としても働きがスタートした、一歩始まったということをはっきりと見ることができました。そしてですね、なんか働きの規模を比べるわけじゃないんですけど、我が兵庫フラデルフィア教会もですね、感謝のことに金曜日にですね、丹波笹山の笹山市で踏み出しの歩みが始まりまして、集会がスタートいたしました。でお昼2時からのスタートということで、牧師、副牧師、そして中谷恵子伝道師と、まずは笹山の地に入りまして、賛美、集会を持ち、でその後笹山の王子山という山があるんですけど、すごい雨が降ってきたんですけどね、必要が備えられて王子山に入りまして、賛美をし、また予言をし、神の言葉を置き宣言をして、帰ってまいりました。それで帰りちょっとかなり遅くなったんですけどもね、守られて帰ってきました。そして来月もね、一応もうすでに、来月7日ですかね、場所を取ってきてますので、また笹山にお知り合いの方とか笹山近辺の方々にもまたお声をかけ、また皆さん鳥なしの祈りなどもよろしくお願いいたしたいと思います。それからもう一つですね、雲虹からなんですけども、御声に聞き従うという本ありますね、その第2章というものが10月5日に販売されます。もう出来上がって販売ということになりました。ですからぜひとも用いていただきたいと思うんですね。で雲虹のホームページ開きましたら、第1章よりもより分かりやすい聞き従いの動くことが書かれていまして、書いてありましたので、ぜひとも第2章お読みくださって、また用いていただきたいと思います。それからもう一つ、次ですね、スプレンダーですね、の働きなんですけども、来週の水曜日、早いですね、まだまだと思ってた、もう来週なんですね、水曜日から、この28日から10月1日の日程で韓国に、この賛美スプレンダーとして使わされてチーム派遣となりますので、そうすると皆さん御心の、ね、派遣となり、御心のところに御心に、が行っていくことができるように、開かれていくようにさらにお祈りいただきたいと思います。奥山実宣教師はじめとして、向こうの金牧師とか、こちらからも小野島牧師に行かれるということですから、いろんな牧師の方、器の方々も集まられると思いますから、どうぞスプレンダーとしての御心がなることができるように、チームの一致のためにもまた祈っていっていただきたいと思います。でその他ね、昨日は大津で定期的なコンサートがありました。で昨日はね、すっごいもうゲリラ豪雨じゃないけど、すっごい雨だった、途中降ってきたんですね。の感謝のことに、それが幸いして益としてくださって、自転車で買い物に来ておられた方が帰れないからっておっしゃって待っておられたんで、ぜひともお入りください言ったら、おすすめ上手ですね、入らせていただきますわって言って、女性の方がね入ってくださったんですね。もうとっても若く見えるんですけど、85歳と76歳ですね。だから福音を聞くには、ね、決してその若すぎる音してないので、本当に主の愛と感謝しました。それでその方の、そのうちの一人の85歳の方が、以前森牧師もね、あそこ大津のことで不思議やなって、必ずクリスチャンとかクリスチャンに関係ある人がいるって、必ず毎回来られるっておっしゃってたんです。昨日もその方が、熊本出身で、で牧師が熊本に行くと、すっごい不思議なご縁ですねって喜んで帰られて、それでその方のおじさんが、送り名がシモンですっていうことは、だから洗礼受け入れておられたんでしょうね。だから、もうその方85歳のおじさんっていうから、もう明治時代ですよね。だから本当にね、その方のお母さんが旧約聖書をずっと持っておられたっていうんですかね。やっぱりクリスチャンなんですよね。ほんで、 十分にね、いいお話を理解できなくてね、聞き取る力がなくてね、本当に足りないもんでね、ごめんなさいねとおっしゃったんですけど、いや、とんでもないですって言ってね、その中でヘルペスが持っておられて、でヘルペスの痛みは治まったんですけども、こうやっぱり触れたりすると痛いらしいんですね。でそれを抑える薬を飲むとすごいきつい薬なんで、認知症とかいう副作用が出るんじゃないかってそういうふうに言われてるんで、その薬我慢して、痛いのを我慢しておられるっていうね。で昨日コンサート後に牧師お二人が祈ってくださって、すごいね、もうこの私一人のために祈ってくださって本当に嬉しいって言って、で今日はきっと痛くなくてよく休めますよって言ったら、そうですねって、また来月会えたら嬉しいですねってお伺いになりました。本当にね、思わぬことでね、いろんな小さなところで働きがあるんですね。それともう一つね、私これはねすごい面白かったと思うんですけど、このトラクト先週日曜日入れてくださいましたよね、皆さんがね。そしたらね、その後ですね、教会車両がね、タイヤがパンクしたんですよ。もうタイヤが相当古いから、コップの割れたので、スパッとこう裂けたみたいになって、で牧師が自力で直したいと思ったんですけど、ボルトがなくって、もう自力で直せなくて、業者さんでいいんですかね、頼んだんですね。その方が来てくださって、結局タイヤはもう全部直してくださったんですけど、意外と出張費も取らなくて安かったねって言ってたんですけど、でその方にお金支払うときに領収書書いてもらうのに、個人名じゃなくて教会名書いてくださいって言ったら、普通の素人の人書きにくいじゃない、兵庫フィラデルフィア教会で、牧師が僕書きますって言って、兵庫フィラデルフィア教会って書いたら、この名前知ってるっていう、その漫画にあった。これね、私ね、本当にね、東京はね、それ礼拝に来られた、なんと事務所まで来られたんですよ。兵庫もすごいですよ。本当に主が働いておられますよ。私もね、わーってね、そういうことをね、そういうことで明らかにしてくださって、私たちに教えてくださったというのが、私すごいね、嬉しくって、私たちは本当に弱くてつまずきやすくて疑いませんもんだから、神様至れり尽くせりでね、優しく教えてくださるなと思って感謝しました。ですから本当に新しいステージということが、目をちょっとね開いてみると至る所であるなということが分かって感謝します。で、残り時間少なくなったんですけども、早速メッセージに入らせていただきますけど、今日のメッセージですね、今日はヨハネの福音書の6章の1節から15節ということを、開いていただいて、これは皆さん ご存知ね、5000人の給食のところなんですね。そしてこの箇所から私たちはこのことを学びましょうというね、主の導きがあったということで、それで学ばさせていただきます。まずね、このことでね、何を学ぶかと言いましたらね、主のね、御心を知るっていう、これの重要性、これについて、このね、イエス様がなされる、イエス様と弟子たちが一緒にいますよね、この場所にね。その弟子たちの対応を見て、私たちがこのことを学んでいくということなんですね。それで、5000人の給食は皆さんご存知のように、共感福音書ってありますよね。ご存知ですよね、皆さんね。共感福音書。4つありますね。新約聖書の最初から、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとあるんですね。で、このね、4つあるんですけど、4つとも全部同じことが書かれていると、全部同じ記事が書かれているとは、ことはないんですね。しかし、この5000人の給食に関しては、この4つとも全部に記述されています。記録されています。ですから、それほどね、重要なことだ。ポイントのあることであるということが、ここからも知ることができるんですね。で、この5000人の その全部の福音書に書かれているということは、本当にとてもね、重要な章であり、重要な書籍としてもそれを重要に取り扱っているんだということが分かるので、この中から見ていきたいと思うんですけどもね。で、共感福音書の中の、もちろんね、書き出しにおいては、いろんな違いがあります。ね。夕暮れになったらとか、夕方になったとか、日が暮れたらかとか、いろんな書き出しにおいてはちょっと違うんですけれども、まずね、この5000人の給食の背景っていうんですかね、この土台っていうのはね、ルカの福音書の9章の12節にあるんですけどね、夕方になって、弟子たちにイエス様が おっしゃった言葉があるんですね。夕方になって弟子がイエス様にお願いしたことがあるんですね。でこの時もうおびたくさんの群衆がいたんです。イエス様のお話を聞きたい、イエス様の御業を見て本当にもっと触れたい、知りたいということでいっぱいいて、みんな帰らないわけですよ。ずっと夕方になってもね、帰らない。その時に夕方になったので弟子がこのようにイエス様にお話するんですね。群衆を解散させてください、そして周りの村や部落に行かせて戻らせてくださって、宿を取らせて何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人たち離れたところにいるのですから、こんな人たち離れたところに山ほどみんながいるんだから、もう夕方にもなったし、もう暗くなるしお腹も空くだろうから、もう解散して皆さんに帰るように進めてくださいと、そしてしっかり食事も取るように言ってくださいというようなことを弟子がイエス様に話すんですね。でこれ、この弟子がこれ言うのもっともなんですね。私たちも夕方になったら、あ、晩ご飯時だわ、早く家に帰らないと、あれも片付けてこれも片付けてとか、家族が待ってるわとかね、いろんなこと思いますよね。だからこれ決しておかしなことを言ったわけじゃないんですね。で弟子たちも本当に夕方だからこんなに大勢の人たちにいるけども、どうももうご飯とかどうするんだろう、早く解散させてそれで食事させないと大変なことになる、雪だるでもなったらどうするんだろうっていう、本当にね、今いるところは何もないんだからっていう、で食事の心配をして集会を解散してほしいというふうに話したんですね。でその弟子たちに向かってイエス様がおっしゃった言葉っていうのが面白いんですね。これがね、ヨハネの福音書のじゃなくて、ここでね、マタイの福音書の14章の16節でね、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。彼らが出かけていく必要、彼らっていうのは群衆ですよね。彼らが群衆ね、彼らがその何か食べ物を求めてどこかへ出かけていく必要はありません、あなた方、いわゆる弟子たちに、あなた方で、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと。これマタイのね、書いておきましょうか、14の16節に。この言葉をイエス様は語っておられるんですね。それでこういう背景だったんですね。群衆がいっぱいいる、そして帰らない、で弟子たちがこうイエス様の周りにいる、イエス様がいらっしゃる、それで群衆たちはもっともっとイエス様からいろんなことを聞きたいで、夕方になっても帰らない、だから弟子たちがこの人たちを解散させて、ここは人里離れて何もないから食事させるように言ってくださいと、こういう背景のもとで、そこでイエス様がヨハネの福音書6章の5節6節で語っておられるんですね。こういう背景があるんですね。ですから私たちが山のハイキングに行ってですね、すごい山の中でですね、以来周回しててすごい恵まれてですね、それでもう帰りたくないって言っても、夜になったから何を食べるもんないから皆さんお家に帰りなさい、解散させてくださいっていうような、そういう状況だと思ったらいいんですね。それでその時にイエス様がヨハネの福音書6章の5節6節でこのようにおっしゃったんですね。ここで面白い、イエスは目を開けて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからです。これがね、主の御心を知るということとともに、もう一つ主の試しという試しがある、このことが分かるんですね。それでヨハネの5節6節の言葉なんですけども、ここでね、マタイ、マルコ、ルカにおいては弟子たちにイエス様が語っておられるんですけども、ヨハネの福音書の中においてはここでね、ピリポって使徒の中でもね、名前を示してピリポにイエス様は直接言ってるんですけどね、ここでね、ピリポに5節ピリポに言われた、どこからパンを買っていってこの人々に食べさせようか、ピリポと。で6節で7節ピリポはイエスに答えた、めいめいが少しずつ、それにしても200デナリのパンでは足りません、これも足りない、あれも足りない、こうでもない、こうでもない。そして9節ここに少年が大盛りのパンを5つと小さい魚を2匹持っています、しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうか、ね、200デナリのパンでは足りない、ここに少年は少し持ってる、これもこれもダメ、これもこれもダメ、そういう状況ですよってことはピリポはイエス様に答えたんですね。その時イエス様はこの6節の御言葉において、イエスはピリポを試してこう言われたのであった、イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたから、 イエス様ご自身は知っておられたんです。何がそこで神様が行うのが御心であるのかということを知っておられたんですね。まず知る、イエス様は御心をまず知っておられたんです。そして従うときに知り、そしてイエス様ご自身は神の言葉、神の言われる御心を必ず成就することを信じて、そして疑うことなく従うことを通して奇跡の御業、五千人の給食の奇跡をなされたわけなんですね。でこれが私たちのすごい学びなんですね。私たち御心を知るということ、そしてイエス様ご自身が何をしようかと知っておられて、そして五千人の給食に立ったように、私たちは神の御心を知る、そして御心としたことをはっきりと信じ、自分のも信じ立ち続け、そして信仰の踏み出しとなる従う中において、私たちはイエス様なされた御業、またイエス様から教えられた弟子たちが行った、表した御業を私たちも表すことができるんですね。これは特別な人だ。だから知る、まず御心を知るということ、そして神の御心に信じ立つ、そして従っていく、この中で開かれていくということを、この五千人の給食の中で見、そして私たち、これ私たちの大きな学びとなるんですね。例えばですね、今よく言われますけどね、個人の働きのことでね、これもずっと言いますよってパウロ牧師さんよく言っておられますけども、日本に個人を作るのは御心であるということを祈って聞き、神のものとはっきりと神の御心を知ったわけですね。個人を作るのに神のご計画であるということを知って、それに対して進みましょうということで、スタッフの方々に日本で個人を作るためのいろんな、リサーチなり対応なり、そして、備えをしていってくださいということをなしていく中で、この上がってきた資料というデータというのは、できない、できない、できない、できない、できない、できない、できない。これ当然の、現実を見て、社会福祉法人でないからできない、社会福祉法人になるにはこれがないからできない、またこうではないでこれがない、日本の法律はこうだからできない、できない、できない、できない、これが上がってきたんですね。本当にできないんですかって。試しじゃないですけど、本当にできないんですかって言ったら、皆さん、はい、本当にできません。でも神の御心は、個人を開くことだっていうことを知ってますから、これは外せない、信じて、立って、踏み出しをしましょうということになっていったときにですね、踏み出しの歩みをしていく中で、開かれて、今、沖縄の社会福祉法人の分室という形を取り、そして今もう具体的に仙台の方に、具体的に始めましょうという段階まで来たんですね。ですから私たちね、私たちの思うことってね、おかしい、異常なことじゃないんですよ。普通夕方になれば晩ご飯の心配する、あ、皆さんお腹空いてないかなって心配する、これ常識、普通の考え、私たちの生活において知恵や知識で体験できた考えなんですね。でも主は時としては常識や私たちの体験とか歩みにぶつかってくるような神の御心、思いということを語ってこられる。その時に私たちはこのピリポが試されたように試されるんですけども、だけどその神のもとを信じることを通して、私たちは従うことを通して神の技を見るということができるんですね。で非常にね、この五千人の給食に比べるとなんか、短すぎる証だと思われるかもしれませんけど、私主人の肺がんのことで、私今日第一礼拝でメッセージしている中においてふっと、あ、主人の肺がんの癒しってまさしく知って信じて従って癒されたってこれだなっていうふうに思ったんですね。で感謝のことに本当に完全に癒されました。この先週の金曜日に最後の5年目の最後の検診に行きました。でその時にお医者さんがこの最初発病からの、今すごいですね、発病からのデータっていうんですか、この CT 写真全部ダーッと並べて、でこうなってこうなってこうなってこうなって、で1年前ちょっと前まではもうがんそのままなかった、まだその放射線治療によってこうまだこう炎症というか、なんかあったとかまだ残ってた。で、ずっと見て、もう今もう全く何もないから、もう来ないでくださいって。もう病院に来る必要ありません、ね。来ないでくださいってくださったんですね。で、前は、以前行った時には、半年前でしたかね、行った時には、 また半年後という約束だったんですけど、その時もうね、私ももうあのついでだから風邪薬、抗生物質もらっといて言ったら、うんって言ってね、お医者さんによってお医者さん山ほど出してくださったんですけど、私が今回行ってもまた抗生物質もらってきてって言ったら、うんって言ってお医者さんに言ったら、もう病気じゃないから出せませんね。本当に感謝しましたね。でもその時私たちはね、私その時本当に小さなこと、あのね、最初私たちは主人の癌だということを知ったわけなんですね。その時に私たちは神様は癒し主だということを知ってたんですね。癒し主であるということを知ってたんですね。ほんで、教会に力があるということも知ってたんですね。で、そこで主人に言葉が与えられて、あなたの体を持って、あなたの体で栄光を表しなさい、私の栄光を表しなさいという言葉が与えられたので、私たちは体で栄光を表すということは元気になるんだという神の確かな答えとして受け取ったんですね。で、祈って祈って祈って、間違いないということで祈って、そして私たち神の言葉が、栄光を表してくださるんだ。だから必ず癒されるということを信じたんですね。で、私たちは癒し主であるということを知ってました。そして、癒される方の奥の情報も見てました。だから、あ、このことが主人の上にも起こるんだっていうふうに立ったんですね。でも、やっぱ試しはいっぱいありましたね、本当にね。もう、はーっと試しはいっぱいありました。で、当初、病気になった時にはもう、私の兄弟たちももうそんな長くはないだろうということに、あの、主人はなってたんでね。あの、なってたんでみんな顔を見に来てくれたんですけどね、感謝しますけどね。で、今あの、5年経って、そして言葉に立ってきたときに、それであの、礼拝をし、教会に来て守って、そして言われた治療をしっかり受けて、で、治療を受けるにあたっては、神様最善、すべて生きてしてくださるということを私たちは知ってますから。だから、どんなに熱が出ようが何しようが、必ずこのことも益とされ、必ず癒されるところに立って、従い続けていく中において、本当に神様さん、完全に癒しを与えてくださったんですね。もちろん疑いもありました。ね、もう落ち込むこともありました。でも私たち、本当にね、知るってこと、神ものすごい大事なんだなってことを思わされました。で、一つね、今日第一礼拝でもちょっと明かしさせていただいたこの雲虹のね、あの10月号に三本松義也君の証が出てるんで、癒しの証が出てるんですね。で、脳性麻痺の方で、それで私これ読んで初めて新しい情報として分かったんですけども、麻痺だから脳が壊死してるから、すごいリハビリをすることで少しぐらい回復するかもしれない、そういうお医者さんの判断で、私はそのね、壊死リハビリっていうのは、壊死してるところがリハビリすることで壊死してる細胞が少しずつ少しずつぐらい戻るのかなと、こういうふうに私思ってたんですけど、そうじゃなくって、壊死したもの壊死したもので、リハビリすることで他の生きてるところが、この壊死した部分の働きを少しでもこう、なんていうのか、補えるように、こう、訓練していくっていうのか、そういうもんらしいんですね、三文さんのこの証しの。私、はぁーっと思って、すごい、あ、そういうことなんだと思って。だから、今、吉野君が、この、壊死した脳が回復して、リハビリもいらなくなって、歩くということは、まさしく、癒し、奇跡、神は奇跡の癒しをなされるということを私たちは聖書で知ってますけど、その通りなんだなっていうことを思わされて、これ私、すごい力になりました。今、私たちの教会でも姉妹の方がね、脳の拘束で入院しておられる方がいらっしゃるんですけども、やっぱりリハビリしている中で風船をポンと飛ばすとふっと、ね、反応的に手で応答されて、この間も最後の祝祷の時にハレルヤを賛美する時に、私にとっては何ヶ月ぶりかな、何年ぶりかなと、ハレルヤのハっていう字がね、大きく聞こえたんですよ。それまでハレルヤとかね、あ、なんか言ってはるな、ハやなとかで、そんな感じだったのが、ハってわー声聞いたと思って嬉しかったですね。今ね、ゼリー状のものを少しずつ飲み込む力、もう丸3年経ってるんですね。私はね、教会で礼拝するということと、立って家に帰るという御言葉が与えられてるんです、私たちね。それに向けて、で、神様はそれをなさる方だということを、聖書のいろんな方のこれ、事実ですからね、この証を聞き、そして多くの人々の証を読み、知って、で、自分のものとして信じていくときに、そして、従い続けていくな、試しが、揺るがしがある中でも、従い続けていく中で、私たちは技を見るんだということを今思わされました。そしてもう一つね、この10月号の中にね、マーリンさんが書いておられるんですけども、私はいつもね、マーリンさん、本当に謙遜な方だと思うんですけど、世界的な器でしょ、感謝と賛美のね。 その方が書いておられるのが、すべて感謝すると益になるということはね、信じられなかった、全然信じられなかったけど、でもそう神様言っておられるから、もう少しずつ少しずつだったけども、やっていく中で少しずつ少しずつ、あ、本当なんだな、体験して少しずつ少しずつ分かっていったって言われたことを聞いて、読んでね、すごい励ましを受けました。あれほどの器の方だからね、何かこうすっごい訓練の後にパッともう主がダーッと注がれてですね、もうわっと100杯で返して、もう今までの言葉が全部清められて、全部きれいになって、感謝って、ああいうふうになられたのかと思う。そうじゃなくて、やっぱり一つ一つ本当に少しずつ少しずつ、神様の言葉、神様の言葉、神様の約束されたことは本当に真実で、そういうなるんだということで、少しずつ少しずつ少しずつ信じて信じて信じて、信じられてならなくなってきて、そして今あるということを教えたことに、私はなんかすごい慰めを受けるんですね。本当にもうできないもの、間違えるもの、試されて揺るがされるもの、また本当に御言葉に分かっているけど、神様はそうおっしゃる、神様、あなたはそうですよねって、もう本当につぶやきがね、出そうになることもいっぱいあるでしょう。しかし私はね、一つ一つのこと、神様がどんな方であるか、神が持っておる御心を知るということが私たちの最善で、まずここ知るということが最善であるということを思いました。ですから私たち一人一人、皆さんもすでにご存知だと思うんですけど、でもね、まだまだ知ることいっぱいあると思うんですね。マリンさんがね、私はもう感謝ということについてはまだほんの少ししか知りませんということを 4,5 年前のチームの時におっしゃったことがすごい印象に残ってるんですね。あれだけの方がまだ少ししか知らない、どういうことかなって、謙遜な方かなと思ったんですけど、そうじゃなくって、それほどすごいってことなんですね。もう入りきれないほどすごい、この地球に入りきれないほどね、書ききれないほどあるって、福音書の中にありますよね。神の御業をね、書き記したらもう書ききれないって、本当にそのようなものであって、私たちはもっともっと神様を知って、もっともっと神様がお一人お一人に私たちにどんな計画を持っていってくださっているのかということを知って、そしてその計画はね、理解できないなーって、わからないとか、ありえないとかって思うようなことであっても、主のものであるならば、主があなたをそう見て、そして主があなたをそのように導き、主があなたを助けてくださいますから、必ず必ず信じ従っていく中において、主が身を見つけてくださるんですね。そして私たちが祈っていく中においてね、神様はどんなふうに働いていくか、どんなふうに働いてくださるかっていうのを見るのも、本当にこれ信仰の一つの大事な歩みなんですね。で、私たちが感謝をし続けていく中において、どんなことが起こるのか、で、私たちが神様の言葉に従って、神の言葉を告白していく中において、どんなことが起こるのかということ、これからの時代に向けて、今私たちはさらに受けるための大いなる訓練、通り置き、管としての通るべき道を通らされているということを思っています。ですからまずね、御心を知るということで、御心を知るためには聖書を読む、祈る、聞く、また礼拝の中で御言葉を聞く、で常に神様に感謝をする、賛美をするということとともにね、私は今回本当にここに10月号で多くの学びを受けたように、よく今言われてますよね、多くの神様をしてくださった証をね、読むことっていうのはすごい自分の力になるってことを語られていると思いますが、本当にそのように歩んでいきたいと思います。ですから私たちは主は共にあると語ってくださってますから、私たちが気づこうが気づかないでいても、主は変わりなくいてくださるんですね。共に私たちがイエス様を信じたとき、私たちの救い主として自分が罪人であることを認め、罪を悔い改め、イエス様あなたが救い主として信じ、私の心に入ってくださいと受け入れたときに、イエス様は私のただ中にいてくださり、私の24時間、また365日、これからの人生において、また過去の人生において、主は全部遡ってでも全部主が、主の手の中にあって、主は祝福し、主は最善を備えようとしておられるということを、今本当に信じています。で、信じられて信じられてならないほどに、信じてるんですね。この信じることを通して、神様がなお働いてくださるのを私たちは見ることができます。ですから私たちは、御心を正しく知って、で信じて、で従うということを、忍耐、飽きることなくっておかしいですけど、本当に行っていきたいですね。時々ふっとね、もう、神様もうこの辺でいいでしょうかって言いたくなることも、これまでいっぱいあります。またこれからもある、許されることがあるでしょう。試しがあるでしょう。でも、もうこれで結構ですということはないんです。 神様を持ってもらえるものは私たちはもういりませんっていうような、そんなようなもんじゃないんですね。もっともっとくださいって求めたくなるようなものなので、ぜひとも神様求め、また立ち上がって、そして教会の守りってこと、そして私は今ね、入院しておられる姉妹のことを思いますと、教会の祈りということをね、でみんなが緩まないで、誰か一人が緩むと誰か必ず代わりの人が立って力強い言葉を持って祈ってくださるっていうね、この守りを覚えさせられて感謝しています。これから多くの救いの御業が起きます。それは私たちを通して表されます。もちろんそこを向く人もあるでしょう、ね、もう私たちに反発する方もあるでしょう。でも私たちに祝福を与えてくださる神様が、それはそれで終わらせることはありません。私たちは天の御国が約束されています。天の大いなる祝福があります。またこの地における祝福があります。一つ一つ受け取っていきたいと思います。それではミニストリーの時を持たせていただきますので、お一人お一人その場で悔い改めの時を持っていただきたいと思います。ごく少数ですけども、罪が原因で許される病があります。また聖書にもありますように、私たちは全員罪人なんです。ですから罪を悔い改めていっていただきたいとともに、イエス様は本当に癒されたいというこの心から願いを本当にこの覚えてくださいますので、心からの願いを求める祈りが与えられるように、お一人お一人その場でお祈りください。天の父様、癒し主なる主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは本当に無から有を生み出し、大いな奇跡なるこの癒しをもなされる大いな主であることを覚え、全知全能の主、不可能のない主であることを覚え、心感謝いたします。この大いなる主が十字架の上でなされた救い癒しの御業の家に、私たちは今心から願い求めてあなたの前に出て祈っていきます。どうぞ私たちの体の病むところ、痛むところ、また精神の病むところ、痛むところ、縛られているところ、解放を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの体に触れてください、精神に触れてください。また体にあるところの病、また病の力、イエスキリストの名によってその病の力をイメージ、ことごとく打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ、打ち砕かれよ。また病に働く霊の力、イエスキリストの名によってイメージ、病の霊を今すぐさえ、さえ、さえ、さえ。神様、私たちに弱っているところ、傷んでいるところ、また癒してほしいと今願って求めているところ、私たちの器官、機能、細胞や体の組織、機能の一つ一つに触れてくださり、完全に癒しをなされたことを、また癒しを受けたことを、癒しが現れたことを、主の皆によって宣言します。天父様、また私たちの心に触れてください。縛られているところ、また傷んでいるところ、弱っているところ、解放を与えてください。どうぞ解放を与えてください。イエスキリストの皆によって私たちの精神を癒されよ、解放されよ、解放されよ、解放されよ、解放されよ。イエス様、今日ここで主が大いなる癒しの御業、解放の御業をなされたことを信じ、このことを主にご栄光を返します。イエスの御名を通し感謝いたします。アーメン。それではお立ちくださって、ハレルヤを賛美してまいりましょう。